フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。ですね、先週、12日の金曜日ですか、私京都へ行きまして、チェロのユニットブロイドとね、私と3人で、ジョイントライブをねやってきまして、これがまたねとっても楽しいライブだったんですけども、翌日僕は東京へねまた舞い戻りまして、土曜日日曜日と、東京の秋葉原クラブグッドマンで、ライズロックンロール2018ということなんですけどもね、ね、昨年の11月に、一緒にライズでやりましたアレイキャッツ、大橋率いるね、バンドですけども、このアレイキャッツが、まあ、活動休止状態になりましてね、で、まあ、どうなることやらっていうお話もこの番組でもしましたけども、大橋隆と、そして、アレイキャッツのドラム、スティーブン・ミルズ、それから、ベースのトミアンという、ね、この3人のトリオでね、富田たけし君ですか、トミアン、このトリオを核にしていろんなゲストをそこに招いてね、もちろん3人での演奏もありますし、ゲストボーカリストが入ったりとか、まあどうなることやらと、アレイキャッツの活動が一体これからどうなるのかとかね、で、これからのライズというイベントをどうしていこうかって、非常に僕もね、ちょっと心配してたんですけども、このトリオがね、すごくいいんですよ、まとまってて。なので、まあこれから先このトリオさえあれば何とでもなるなという、非常に安心して、2日間すごく楽しい、もう盛りだくさんな本当に楽しいライブを、やってきました。またね、感想のお便りとかね、多分来ると思うんで、その時にまたお便りと合わせてどんなだったかをねお話ししようかなと思いますけども、今日はですね、昨年のそのライズだったり、クリスマスライブだったり、年末のライブだったりのね、ライブの感想のお便りがね、すごいいっぱい来てるんで、ちょっとどんどん紹介していこうと、思います。まずはですね、これは、S さん、クラゲさん、こんにちは。大阪在住の千里です。ということで来てます。明けましておめでとうございます。昨年中はたくさんのライブを見に行くことができてとても楽しかったです。また今年もお二人の勇姿を拝みに行きますので、どうぞよろしくお願いいたします。思えば昨年末のライズからクリスマスライブまではあっという間に時間が経ち、伝えたい感想がたくさんあるにもかかわらず、目まぐるしく日々が過ぎてしまって伝えられずでした。なので新年の挨拶に合わせて、少し前の思い出になりますがメールをさせていただきました。まずライズ、私は大阪、京都、高田の馬場 2days に参加いたしました。たくさん来てくださったんですね、ありがとうございます。大阪京都では、客席前列の方でライブを見ることができたので、普段はお目にかかれないエースさんのギターを弾く手やエフェクターを踏む足元を見たり、あとエースさんの決め顔、決めポーズを間近で見られて、ドキドキしっぱなしでした。 もちろんクラゲさんのキーボードさばきやステージを走り回る姿を見ながらフェイストゥーエースの音を体全体で楽しみました。あとエースさんもクラゲさんもおっしゃってましたが、アレイキャッツの面々のパワフルさは本当にすごかったです。今は活動休止になってしまいましたが、また活動を再開してライブを見に行くのが楽しみです。個人的にライズの時期は誕生日が近いこともあって、これまで勝手に誕生日祝いをしてもらっていたんですが、ついに私もレベル30になったので、サイン会の時にお伝えしたところ、エースさんは満面の笑顔で、いらっしゃーいとおっしゃってくれました。これはエースさんたちと同じ大人のステージにということでよろしいでしょうか。そうですよ。クラゲさんはイラストも描いてくださり、あの日のサインは宝物です。そしてフェイストゥーエースクリスマスライブ大阪、この日は初参戦のいとこを連れての参戦でした。以前からエースさんというかっこいいおじさまがおってねと、フェイストゥーエースの音源を貸していたのですが、しっかり予習もしてくれた上でライブを楽しんでくれていました。もちろん私も普段とは一味違うクリスマスのキラキラしたバンドライブを堪能しました。この日の雪化粧はいつもより、きらびやかで心に染み渡る音で、さすが音の魔術師クラゲさんだなと思ったものです。いとこはクラゲさんの弾けっぷりに魅了されたようで、またライブ誘ってやーと意気揚々と帰っていきました。クラゲさんとは、この日が、2017年最後ということで、年末のご挨拶もさせてもらえたのですが、帰ってからはもう早速、フェイストゥーエースロスに陥りました。最後に12月25日のコレちゃんエースちゃん、この日はコレカタさんのセブンデイズ最終日ということもあって、なんだか皆さんの演奏もいつもより多めに弾いてますって感じがして、すごくお腹いっぱいな気分になりました。コレちゃんエースちゃんの日はギタリストエースさんを見ることができて、さらにいつもよりふわふわ自由なエースさんを見られて、大好きなライブの一つなのですが、エースさんの見せるギターかっこいいです。惚れ惚れしながらいつも見ています。次にエースさんクラゲさんのライブを見られるのは1月7日の大阪相馬です。私の2018年ライブ始めでございます。また感想を送らせてもらおうと思いますので、まとまりのない文章になると思いますが、どうかお付き合いください。ということでね、ありがとうございました。いろいろ来てくださったんですね。さあ次行きましょう。エースさんクラゲさんお疲れ様です。ハリーです。フェイストゥーエースクリスマススペシャル2017名古屋エルフィッツオール行ってきました。なんと今回のライブは初の最前列でした。あ、そうだったね、ハリーさん最前列にいたね。視界を遮るものが何もない。もうそれだけで僕にとってはスペシャルなライブになりました。最前列といえばステージ脇のスピーカーからの音は聞こえないので、それこそ、バンドの生音でのライブを見れるわけで、まるでスタジオライブを見ているかのような贅沢な場所ですよね。そして今回のライブはサポートメンバーのお三方の渋さにやられました。西庵のドラムは、ああスネアよりもタムの時の方が力が入ってるんだなとか、ここでスティックを持ち替えてるのかとか、シマッチはシマッチでエースさんの後ろでひたすらカッティングしていて、曲に厚みを出しているんだなって感じだし、ヤンズさんはヤンズさんでまるで指板の上で踊っているかのような、あの指板というのはあれですね、あのベースのネックのね、あの弦が張ってあるとこですよ、指板というんですけどね。フィンガリングにうっとりしてしまいました。僕も5弦ベースが欲しくなってしまいました。そしてついに念願だったアンダーカバーも聞くことができました。西庵のカウントが普通にカウント4つではなくシャッフルだったので、ん？これは？と思ったら、やっぱりアンダーカバーじゃないですか。うおーマジか！と興奮してしまいました。ついに来たと思った瞬間、僕の意識が飛んで軽い記憶喪失になってしまい、歌ってるエースさんの記憶がないんです。あ、ギターソロだと我に返ってエースさんを凝視しました。前半のクリーンのソロはさすがエースさんって感じで、フレージング、甘いトーン、ま、全てが完璧です。ありがとうございます。しかも後半のサックス的な音のパートもエースさんだったんですね。そういえばイントロのサックスもエースさん弾いてたなぁと思い出しました。渋い、渋すぎる、やばすぎる、なんでこんなかっこいい曲が作れるんですか。そしてもう一つ予想だにしない曲が聴けました。それはアンコール1曲目のサイレンスです。バンドでのライブなのにアコースティックギターのこの曲は意外すぎでした。もう泣きそうです。ありがとうございます。ただ一つ今回のライブで残念だったのは、最前列ってクラゲさんの手元が見えないんですよね。あ、そうですよね、こう下から見上げる感じですからね。 クラゲさんの華麗な鍵盤さばきも毎回楽しみにしているので、そこだけがちょっと心残りですね。とはいえ初の最前列で忘れられないライブになりました。また来年もスペシャルなライブを見せてください。ハリーでした、ということでね。アンダーカバーという曲ですけどもね、これレコーディングした時はサックスにねガスボンという、僕が昔、その昔、角田ヒロ&ジャップスギャップスでね、活動していた時に一緒にやっていたサックスのガスボンにレコーディングに来てもらって、サックスをね、イントロのフレーズと、そしてギターソロに続くサックスソロをね、吹いていただいたんですけども、バンドで再現するときに、まあ僕がギターシンセでねサックスの音も出しまして、テーマを弾かせていただいてるんですが、ついでにギターソロに続くサックスソロも、弾いてって本田に言われまして、ものすごい目まぐるしい思いでギターソロの後サックスソロをねギターシンセで、弾いてるんですけどもね、非常に思い出深い曲で、難しいんですこの曲、歌も大変だし本当に忙しい曲なんですけどもね、ハリーさんからね、リクエストが来てるんですけども、その曲は、スルーしまして、このアンダーカバーを今日1曲目聴いていただきます。フェイス2エースでアンダーカバー。はい、引き続きですね、お便りの方をどんどん紹介していこうと思います。ライブの感想のお便りがね、いっぱい来てますんで、時系列に沿ってご紹介していこうと思います。 A さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。行ってきました、これちゃん、エースちゃん、クリスマスライブ24、25、2日間参加しました。これ方さんに行くとこない人たちみたいなこと言われても大丈夫ね、クリスマスイブとクリスマスですからね、一番クリスマスにふさわしい場所ですもん。 ありがとうございます。本当にいいライブだって思ってます。多分始まった時から参加できてると思うんです。それだけ大好きなライブ、絶対何があっても休みを取ってますライブの感想どこ行った、すいません。2日間続けていくと進化がわかるんですよね。どんどんパワーアップしてってます。選曲も素敵だったし、フェイス2エースのアレンジとは違うのも魅力だし、長谷川さんのドラムソロに挑発されたエースさんを見たような気がしました。ギターが激しい激しい、目の当たりに繰り広げられた光景に感動、超かっこよかったです。まあいつもかっこいいんですけどね。これ方さんといるとき、エースさんいつものエースさんではないみたい。 MC も控えめですし、とっても2枚目に見えちゃいますなんか私変なこと言ってます？とっても良かったです。そうそう、ピックもゲットできて、クリスマスのプレゼントが飛んできました。またサインお願いします。終わるのが10時半ぐらいなので最終になっちゃうんで慌てて帰りました。 これは2018年になってから書いているので今年もよろしくお願いします。ハリソンでした、ということでね、これチャイネスちゃん、そうですね、あの2日間やるようになって、まあそれだけあのやる曲がね、レパートリーがまあ増えてきたということなんですけどもね、2日間いろいろセットリストを変えて、お届けしましたけどもね、あのこのクリスマスの、京都ラグでのね、これチャイネスちゃん2日間本当楽しいですね。で、MC 控えめというかね、あのいつも僕が中心になってこのステージをね進行させていかなきゃいけないわけですよ、フェスティースの時は。でもこれチャイネスちゃんの時はね、一応主人公はこれ方さんですしね、あんまり僕でしゃばっても あれですしと思いながら楽させてもらってます。時々ね、好きな時に突っ込むだけ であとはこれ方さんをちょっとねいじってみたりとかですね、楽しいんですよ、これが。責任がなくて。またね、今年もこれさん、Sちゃんいっぱいやりますんでね、よかったら、ハリソンさん、また来てくださいね。次行きましょう。Sさん、クラゲさん、こんばんは。東京の高子です。12月29日、高田馬場音楽室 DX にお邪魔させていただきました。2017年、単独班のラストを飾るアコースティックライブ。とっても素晴らしくて最高でした。チケットがソールドアウトしたこの日のライブはぎっちり満席。ああそうでしたね、おかげさまで、始まる前から楽しみなワクワク感が会場中に充満してました。そしてエースさん登場、音楽室 DX の音響も素晴らしいですし、ハモマシーンくんも、健在が、しかしそれらを差し引いて100歩譲ったとしても、とにもかくにもこの日のエースさんのパフォーマンスが超絶品でした。おろおろありがとうございます。特に歌、大きな弧を描くように、勢いよく、のびのびした素敵な歌声、まさに唯一無二の魅惑のボイス。大好きです。ありがとうございます。ギターの演奏もしなやかに繊細で、それなのに力強くダイナミック、あまりのハイクオリティさに始まった直後から感落ちでした。この日は MC もとっても楽しい流れで和気あいあい、どこを切っても当たりの金太郎飴みたいに漏れなくハッピーでした。そしてそんなワイワイした MC の最中、某宅配便のお兄さんが登場。客席のほとんどが女性ばかりで驚いたのか、なぜかそのお兄さんはステージ上でギターを抱えてるエースさんをロックオン。まさにエースさん宛ての荷物を持ってきましたという勢いでエースさんの方へ。エースさんもおっしゃってましたが、客席もこれは何かのサプライズとドキドキしました。実際はライブハウス宛ての荷物だったようで、店長さんが慌てて場外へ。でもあまりにシュールな光景がおかしくて、会場中が大爆笑に。おかげでその前に MC で何をお話しされていたのか一瞬忘れてしまいました。でもこういう予想外のアドリブもライブならではのお楽しみですよね。さらに、ラストには12月ならではのスペシャルな曲も聴かせてもらいました。エースさんの少し甘酸っぱくて凛々しい歌声。神聖な感じと幻想的な雰囲気に満たされ、暖炉やろうそくの明かりが目に浮かぶようでした。こういう世界に連れてってくれるエースさんの表現力って本当に素晴らしいなと心から感動しました。ありがとうございます。これで伝わるのかどうか分かりませんが、この日のライブまさに夢のように素晴らしかったんです。冒頭でも書きましたが、大事なことなので2度書きました、ということでね、どの曲も心にしっかり寄り添ってくれる、温かさが溢れていてものすごいエネルギーをもらいました。そして何よりステージのエースさんがとても気持ちよさそうに、パフォーマンスされているのがものすごく嬉しかったです。私も含め会場中が浸水して、頭上にうっとりという大きな吹き出しが出ているようでした。最高です。私の感じた感動には程遠い気もしますが、あの素晴らしさを文章で表現できるわけもないし、少なくともあの日の空気を共有したエースさんと会場にいらした皆さんは分かってくださると思うので、これでよしとします。今年も1年たくさんの素晴らしいライブの数々ありがとうございました。来年もたくさん行きますね、ということでね、ありがとうございました。そうですね、12月29日29曲ね、やらせていただきましてね、たっぷり歌ったんですけども、その前のね、さっきもお便り読みましたけども、あのこれちゃんエースちゃん、ライブイン京都ね、その前ね、なんと去年初めて1週間のお休みがあったんですね。 1週間7日間お休みがあったのは本当にね、去年初めて、年末になってやっとそんな長いお休みがあってね、こんなもんでね、すごく喉が休まりまして、だもんでね、すごくコンディションがね良かったですね。それ以来ずっとコンディションのいい状態が、続いてるんですけどもね、本当にありがたいことでございます。さあもう一ついきましょう。ですね、これね、もう一つちょっと東京の高子さんなんですよ、ごめんなさいね、2通読ませていただきますけども、三階さんこんばんは、東京の高子です。12月30日渋谷デセオの、年末忘年会ライブにお邪魔させていただきました。パワー炸裂、ボリューム満点の怒涛の3時間半、そう、3時間半やったんだよな、なんげえな。素晴らしい音楽に酔いしれ、たくさん笑って踊りまくって、楽しさ盛りだくさんの極楽ライブでした。この日だけの特別なラインナップ、今年参加したライブやそれらにまつわるエトセトラを思い出しながらとくと堪能しました。2017年は私がフェイストゥーエースと遭遇した記念すべき年でした。特に初めて行ったライブに行った時のことは今でも鮮明に覚えています。一曲も知らずに参加したのにアドレナリンが出るほど楽しく、出会いそのものがギフトだと思いました。高尾さん、いい表現なさいますね嬉しいな。お芝居や映画を見てその世界観に浸りタイムワープした気分になることはありましたが、ライブでも同様にそうなるというのも初めて知りました。フェイストゥーエースの音楽、するりと自然に日常に溶け込むんですよね。移動中のお供はもちろん、家事をしながらやバスタイムの BGM、 その時の気分によって癒してもらったり応援してもらったり、いろいろなシーンで大活躍してくれています。他にも良いことが芋づる式にたくさんあってとても書ききれませんが、思い出深い1年になりました。話は戻りますが、この日はいろんな意味で濃厚でしたね。季節を遡る瀬取り、次は何？何？とワクワクしながら楽しみました。それから年末限定の超スペシャルな一曲、年越しソングとクリスマスがカップリングするとこんな素敵なアレンジになるとは、驚かされて感動して聞き惚れて笑い転げて、一曲の中に旨味がギューッと濃縮、これだけでも、参加した甲斐ありました。バズーカも年内無事発砲されてめでたしめでたし、そうでしたね。クラゲさんのランウェイ企画も絶妙でした。そう、曲ごとに言ったわけじゃないですけども、 MC のたんびに本田がね着替えるんですよ、 T シャツをでランウェイを歩くがごとくまた登場するんですけどもね。お二人とも小顔ですらりと長身足長でスタイル抜群なので何を着ても映えますね。 S さんの MC もめっちゃ小気味よく痛快、いつも以上のツンデレに魅了され、昭和女子は完全にノックアウトされました。楽しすぎます。途中で発生した機材トラブルも偶然というより僕たちも頑張ったんだよと楽器が訴えているように感じました。フェイストゥーエースの音楽を担ってくれている大事な音響機器にも感謝感謝です。お二人と共に東へ西へお疲れ様でした。エンディングも奥深かったです。節目であり終わりと始まり、魂を揺さぶられて言葉にならない感情で胸がいっぱいでした。年が明けて今は元旦ですが、足のふくらはぎが微妙に筋肉痛です。ザ・お楽しみの勲章、これが届く頃にはすでにツアーが始まっているかもしれませんが、2018年もワクワクドキドキ目いっぱい楽しませていただく所存でございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたしますということでね、タカコさん2通まとめて読みさせていただきましたけど本当にありがとうございました。ということでね、タカコさんのリクエスト聞いてください。今日の2曲目、フェイストゥーエースで Spell on me。
Bye.
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ね、ちょっとスケジュールの都合で本田と2人での、サテライトがね、またちょっとなかなか難しい状況なんですけどもね、できる時はなるべく2人でお届けしようと思いますんでね、また1人での、放送がちょっと何回かあると思いますけども、ご容赦ください。すいません、ということで番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く